東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。1月は3回にわたって J リートについてお伝えしています。今回はその3回目、東京証券取引所山中幸太郎さんに引き続きお話を伺います。聞き手はリートの専門家で番組プロデューサーの鈴木正道さんです。それではお聞きください。
山中さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
J リート3回目、いよいよ最終回なんですが、今回はその J リートの市場動向と押さえておきたいポイントということなんですけれども、J リート、昨年2016年、比較的その堅調に推移していると思うんですが、J リートとこう株式のをこう比べた場合ですね、その値動き、いわゆるそのボラティリティはどういうふうなこの違いがあるのかというところを教えていただけますでしょうか。
はい、J リートのボラティリティですけれども、市場誕生した時にはですね、株と債券の中間というところで、ミドルリスクミドルリターンなんていうふうに思われてですね、誕生したというような経緯があります。その後金融危機などの時に、株よりもボラティリティ高いんじゃないかというような指摘があったんですけれども、最近のそのボラティリティの水準を見ますと、株よりも落ち着いているような時が多いというところで、当初のミドルリスクミドルリターンというような商品性というところが、確認できる面もあるのかなというふうに思います。一方でリートの中にも時価総額が大きい銘柄であるとか、あと小さい銘柄小さいというところからすると、個別によってですね、かなりボラティリティが高い銘柄と、低い銘柄というところで分かれてきておりますので、リートの中にもボラティリティ高いもの低いものがありますので、それぞれ注目する必要があるのかなというふうに思います。
当然その収益リターンの源泉になるその不動産なんですけれども、その今 J リート、当然57本いろんなこう不動産を組み入れていると思うんですが、具体的にどういうこれ不動産を買ってるんですか。
それではですね、資料をご用意しておりますので、簡単にご案内させていただければと思います。J リートどんな不動産に投資しているかというところですが、6ページ目ご覧いただければと思います。J リートはですね、あらゆる不動産が運用対象に今なっておりまして、中にはですね、オフィスビルが入っているものであるとか、住居が入っているもの、商業物流施設、もっと詳しく見ますと商業施設に特化しているものとか、物流施設に特化しているもの、ホテルであるとか、最近ですとヘルスケア施設に特化しているものであるとか、そんなものまでございます。
例えばそのオフィスビルと、ヘルスケア施設というのを比べた場合、当然その収益の傾向とか違うと思うんですが、それぞれこう見ていった場合、これどういうふうにこう考えればよろしいんでしょうか。
その点につきまして、今ご案内しましたオフィス、住居、商業施設、物流施設、ホテル、ヘルスケアというですね、6つのアセットタイプごとにですね、簡単にご案内させていただければと思います。それではですね、7ページ目ご覧いただければと思います。もちろん個別の、銘柄ごとに違うというところもあるんですけれども、大まかにですね、アセットタイプごとのですね、特徴を把握するということも、投資をする上で有用かと思いますので、本日はこういった資料をご用意させていただきました。オフィスなんですけれども、オフィスというのは、2001年、9月にですね、J リート市場が、誕生したときには2本の、リートから始まっていますけれども、そのリートもオフィスリートでした。そういった意味ではオフィスは最も、成熟したリートであるというふうに言えまして、証券化の実績が豊富ですし、賃料や空室率などの市場データが充実している市場になっています。賃貸契約の期間が短期で2年程度と、そういった意味で景気変動の影響を受けやすい、そういった特徴があるというところはご案内できるかなというふうに思います。最近ですと空室率の低下であるとか、賃料上昇などが見て取れるといったところから、強いファンダメンタルズを示している状況かななんていうふうに思いますけれども、都心においては、大規模オフィスの大量供給なども一方で進んでいますので、エリアといったところと、供給量に留意した方がいいのかなというところもあるかと思います。で、代表的な銘柄としてはこちら、今2つの銘柄から始まったと言いましたけれども、この8951の日本ビルファンドさん、8952のジャパンリアルエステートさんが日本 J リート市場に上場したことからスタートしております。
次はレジデンシャルについて教えていただけますか。
はい、住居といったところは、一般的に安定したキャッシュフローが期待できるアセットタイプとなっています。居住の目的 ですけれども、まあ、景気変動に伴う、まあ、家賃の急激な上昇や、まあ、下落っていうのは、まあ、通常生じにくいのかなというふうに考えられますし、一物件あたりのテナント数、まあ、入居者数も多いというところから、個々のテナントの入退去による影響っていうのは、まあ、軽微なのかなというふうに思います。まあ、安定的なキャッシュフロー、景気変動の影響を受けにくい、人口動態の影響を受ける可能性は、まあ、ありますと。あと季節要因も、あるかもしれません。稼働率などが変化するかもしれませんといったところが、まあ、ポイントになってくるのかなというふうに思います。また所在エリアというところも一つ重要なのかなと思いまして、経済であるとか人口基盤が強い東京、大阪、名古屋などの都市圏なのか、その他の、オフィスニーズが強いエリアなのかとか、はい、住宅ニーズが高いエリアなのかとか、うん、まあ、そういった、まあ、所在地であるとか賃料の動向というところも一つ注目かなというふうに思います。うん、続きまして、商業施設の、特色なども、ご案内させていただければと思います。はい、こちら、商業施設特化型のリートというところもこちら9ページ目に掲げているようなリートがございまして、商業施設と一口に言ってもですね、まあ、いろんな商業施設があるというところで、まあ、中身はいろいろこう各リートごとに見ていく必要があるかなというふうに思います。うん、で、商業施設っていうのは管理運営にノウハウや専門性が必要な、まあ、オペレーショナルアセットとも言えますので、はい、そういったところも注目する必要があるというところがあります。うん、でテナントとの長期固定、賃貸契約が多いというふうに書きましたけれども、はい、一部、まあ、変動賃料の採用とか、まあ、そういった面もありますので、そういったところも、注目でございます。うん、あとは、注意したいのは、まあ、証券というところで、さまざまな施設が存在するというところで、例えば郊外のショッピングセンターなのか、はい、都市型の百貨店専門店のビルなのか、うん、まあ、生活に密着したスーパーでコンビニとか、そういったものなのかというところで、うん、まあ、一口に商業施設といっても特徴が異なりますので、うん、そういったところも要注目かなというふうに思っております。
なるほど。
続きまして、今度は物流施設も、はい、リートに組み込まれてますので、こちらもご案内させていただければと思います。うん、はい、物流施設というと、まあ、比較的新しいアセットですけれども、うん、私たちの身近にもですね、アマゾンさんであるとか、はい、楽天さんとか、うん、こういったインターネットで物を買ったり売ったりするっていうようなことが、うん、増えてきているかと思うんですけれども、10ページ目の電子商取引市場規模なんていうのもグラフで載せさせていただきましたけれども、はい、まあ、インターネットの普及とともに、その物流施設、そういった倉庫の需要も増えてきているといったところでございます。うん、で、物流施設の特色というふうに書かせていただきましたけれども、はい、まあ、長期固定の賃貸借契約が一般的ですと。うん、でハード面での管理の手間が、まあ、小さいというような特徴があるとか、はい、まあ、開発運営の参入壁の高さがあるというところも書かせていただきましたけれども、まあ、長期固定の賃貸借契約ってありましたけれども、一般的ですと、まあ、10年とか20年とか長い期間借りるというような施設が一般的なようです。はい、建物自体はシンプルなので、まあ、開発期間が短くて、稼働後もまあ維持管理はテナント側が行うケースが多いことから、まあ、こう修繕などのコストも少なくて済む傾向があるというようなことが特徴として挙げられるようです。うん、で一方で、まあ、物流施設を必要とする企業はまあ限られているというところから、はい、契約終了とか入居者が転出した場合の、うん、まあ、次のテナントを探すという、まあ、そういったリーシングなんて言われる、うん、そういった能力にもまあ注目するべきなのかななんていうふうに考えております。
なるほど。はい、でホテルですね。
はい、まあ、ホテルなんですけれども、うん、まあ、ホテルも、いわゆるオペレーショナルアセットと言われるものの典型なんですけれども、はい、景気変動だけでなくて、まあ、消費者の変化というところも影響を受けやすい、そんなアセットタイプかななんていうふうに思います。で昨今ですと、インバウンド外国人の旅行者のニュースなどもよく見たかと思うんですけれども、はい、まあ、そんな影響というところも、比較的影響を受けたそんなアセットタイプかと思います。うん、右上の11ページ目の右上ですね、まあ、訪日外国人旅行者数の目標なんていうふうに書かせていただきましたけれども、こちら見ますと目標などが政府によっても掲げられていまして、4000万人、2030年には6000万人というふうにこう目指しているというところもありまして、はい、まあ、これからもまあ注目されている方がいるアセットクラスなのかなというふうに思います。見るときはですね、この変動賃料というところも採用しているというところもありますので、はい、まあ、そういった意味ですと、まあ、景気変動であるとか、そういった影響を受けやすいアセットクラスになっているかなというふうに思います。
なるほど。
はい、最後にヘルスケアですね。
はい、ヘルスケアはですね、まあ、長期的な観点から、まあ、非常に強いニーズがあるアセットタイプなのかななんていうふうに思います。
はい、
というのも介護とか医療のインフラっていうところ、はい、こちら右の年齢別の国内人口動態のグラフを載せさせていただきましたけれども、
はい、
まあ、3人に1人が高齢者になるっていうような時代も訪れるわけで、まあ、そういった中、老人ホームであるとか、
はい、
サービス付き 高齢者向け住宅、そういったものの、ニーズというところがあるわけでして、まあ、そういったところに、まあ、リートがどうになっていくのかというところも一つポイントになってくるのかなというふうに思います。でこちらも、まあ、オペレーターの運営能力であるとか収益の結びつきが強い傾向がありますので、そういったところも見る必要があると思いますし、高齢化が進むという先ほどご案内しましたけれども、はい、今後このアセットタイプがどう発展するかというところも、注目していくべきなのかなというふうに考えております。まあ、さらに最近ですと病院という投資対象が入ってくるかとかですね、まあ、そんなところも注目していくべきところかななんて思っております。
は
い、
なるほど。はい、J リート の, その投資対象、はい、まあ、今、オフィスビルとか、はい、まあ、ヘルスケア、いろんな話を伺ったわけですけれども、はいはい、ファンドごとにその特定のアセットに投資するものとか、はい、あと複数のものに投資しているものですとか、はい、まあ、これいくつかこうタイプはあると思うんですが、はい、この辺はやっぱりこうリスクの度合いって変わってくるんですか。
はい、まあ、リスクの度合いというところ、まあ、各アセットクラスによっても違うと思いますし、はい、今最初にご案内していただいたように、まあ、特化型だけではなくてですね、単一の用途だけではなくて、まあ、複数の用途の不動産に投資する、まあ、総合型なども、リートもありますので、こちら、まあ、6ページ目のところを戻っていただきますと、実は特化型だけではなくてですね、はい、オフィスにもホテルにも投資するとかですね、まあ、そういった複数のアセットクラスに、投資するリートもかなりございますので、はい、そちらもまあ、中身にどんなアセットが入っているのか、特化型なのか、もしくは特化型ではないものなのか、はい、総合型なのかといったところも一つ、見るポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。あとその実際に投資する側としてですね、まあ、今お話しいただきましたその J リートというものに投資するという点もありますし、あとはその J リートを組み入れた投資信託ですとか、はい、あとはその東証リート指数に連動するインデックスファンドとか、はい、まあ、いくつかこうタイプがあると思います、はい、けども、やっぱこういうものもこう含めてこう投資対象として見ていくとちょっと面白いのかななんて思うんですけどね。
あ、その通りかと思います。今、さまざまなアセットタイプがあると、はい、まあ、6種類のアセットタイプを、まあ、簡単にですね、本当にご紹介させていただいたんですけれども、まあ、今リート57銘柄上場していまして、まあ、どれを選べばいいかわからないというような声も、はい、たまに聞かれます。まあ、そういった中で先ほど、まあ、東証リート指数というようなお話もさせていただきましたけれども、すべての57銘柄すべて買うというようなですね、そんなことができる商品がありまして、はい、今ご案内いただいたような投資信託のものもあればですね、東証に上場している上場投資信託、はい、ETF と呼ばれる、そういった商品もありますので、まあ、東証リート指数に連動する、ETF を買えばですね、はい、その ETF 一つ買えば57銘柄に分散して投資できるという観点からは、まあ、リスクも軽減できますし、はい、市場の平均を取っていくといった、そういった運用ができるんではないかなというふうに思います。
なるほど。まあ、最後なんですが、その J リート今後どういう市場を目指していかれるのか、そこを最後にお話しいただけますでしょうか。
はい、まあ、J リート市場、2001年、9月に誕生しまして、まあ、15周年を昨年迎えたわけなんですけれども、はい、今世界で2番目に大きなリート市場でもあるんですけれども、まあ、日本の経済規模などを勘案しますと、はい、まだまだ、これからもですね、伸びていく市場なんではないかなというふうに思います。さらにこういった不動産のエクスポージャーとかこう利益をですね、はい、取れる商品というところが、誕生して、はい、まあ、投資家の方々のですね、長期分散投資であるとか、そういったところにも、まあ、フィットするようなですね、金融商品になっているかと思いますので、まあ、これからも、J リート市場の拡大、投資家の方々のですね、はい、そういった使われる金融商品として、まあ、育っていくべくですね、取引所も、まあ、取り組んでいきたいなというふうに思っております。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
1月は3回にわたって J リートについてお伝えしてまいりました。1月28日土曜日に東京証券取引所でいよいよ J リートファン2017が開催されます。皆様のお越しを会場でお待ちしています。 東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は内田まさみでした。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。